日横谷渉牧師を通していただくメッセージの前に、今日の聖書箇所を読みさせていただきたいと思います。本日の聖書箇所は、マルコの福音書14章12節から21節、新約聖書、第3版ですと新約聖書の96ページ、第2版ですと88ページになります。ではお読みさせていただきたいと思います。マルコの福音書14章12節から21節。種なしパンの祝いの第一日、すなわち杉越の子羊をほふる日に、弟子たちはイエスに言った。杉越の食事をなさるのに、私たちはどこへ行って食事を用意をしましょうか。そこでイエスは弟子のうち2人を送ってこう言われた。都に入りなさい。そうすれば水瓶を運んでいる男に会うから、その人について行きなさい。そしてその人が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする、私の客間はどこかと先生が言っておられると言いなさい。するとその主人が自分で席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれます。そこで私たちのために用意をしなさい。弟子たちが出かけて行って都に入ると、まさしくイエスの言われた通りであった。それで彼らはそこで杉越の食事の用意をした。夕方になってイエスは十二弟子と一緒にそこに来られた。そして皆が席について食事をしている時、イエスは言われた。誠にあなた方に告げます、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。弟子たちは悲しくなって、まさか私ではないでしょうと代わる代わるイエスに言い出した。イエスは言われた、この12人の中の一人で私と一緒に同じ鉢にパンを浸しているものです。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。本日はこの聖書箇所より最後の晩餐という題で、横谷渉牧師よりメッセージをいただきます。
天のお父様、今あなたの素晴らしい御言葉を共に聞きました。また今からその御言葉を共に味わいたいと思います。主がここで今日ここに来られたお一人お一人に語りたいと思っていることを、しもべが余すところなく語ることができるように、どうか清めて用いてください。また今日ここに集ったお一人お一人が、この神様の言葉に固く立って命をいただいて、ここから出ていくことができるようにあなたが導いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の説教のタイトル、最後の晩餐としました、有名なレオナルド・ダ・ヴィンチですね。レオナルド・ダ・ヴィンチの絵があります。皆さんも一度は見たことがあるんではないかと思います。その絵の題材となった聖書のテキストが、今日の聖書の箇所17節以降のこの場面になります。最後の晩餐と言われているように、何が最後かというと、イエス様にとって最後の夕食となったということですね。今日の聖書の箇所の12節、種なしパンの祝いの第一日、すなわち杉越の子羊をほふる日にと書いてます。これはイエス様が十字架にかかる日ということですね。 ユダヤではですね、一日の始まりは日没なんですね。夕方ですね、日が沈むと同時に一日がスタートするので、現在の私たちの感覚とちょっとこのニュアンスは違うんです。現在の私たちの感覚で言うならば、次の日にイエス様は死ぬ時に来ているってことですね。朝はですね、私たち日の出とともに一日が始まるという感覚なんで、イエス様はこの私たちの朝起きてその日の夕べに死ぬっていうような感覚で読みますけど、そうではなくて、この時はもう日没ですね、一日のスタート、おそらく13日か14日木曜日あるいは金曜日、これちょっといろんな説がありますけども、の夕方日没時にこの晩餐がもたれ、そして次の日の12時昼間の12時ですね、正午にイエス様はゴルゴダの丘で十字架にかけられ、そして3時に息を引き取るということですね。つまり24時間という意味では最後の1日ということですね。私たちの感覚で言えば、まあ、翌日っていうふうに捉えることができるかもしれません。今日はこの有名なその最後の晩餐の絵の場面からですね、3つのことを今日もご一緒に覚えたいと思います。もう一度ご一緒に12節皆さん一緒に声に出してお読みしたいと思います。3、はい、話し さあ地杉越の子羊を送る日に弟子たちはイエスに言った。杉越の食事をなさるのに私たちはどこへ行って用意をしましょうか。杉越の祭りというのがですね、まあ、種なしパンの祝いとまあ同じ日なんですけども、年に一度イスラエルでは行われるわけです。先週もお話ししたように、それはエジプトをからの奴隷から、エジプトで奴隷だった時からイエス様、神様によって解放されたその救いをですね、記念して行われるお祭りで、現代でもイスラエルでは行われているわけですね。神様の救いを覚える日です。イスラエル民族にとって、まあ、歴史的な出来事を記念している、そういう日ですね。13節ご一緒に、3、はい、そこで
イエスは弟子のうち2人を送ってこう言われた。都に帰りなさい。そうすれば水飴を囲んでいるのともに会うから、その人についてください。
はい、ありがとうございます。どこで杉越の食事をしましょうかっていうことを弟子が尋ねた時に、イエス様は都に入りなさいというふうに言うわけですね。この都っていうのはエルサレムであります。この時イエス様たちはエルサレムのすぐ近くにあるベタニアという村に滞在していました。当時やっぱり杉越の祭りで杉越の食事をするっていうのは、エルサレムでするっていうのが一番まあベタな過ごし方なんですね。ソンクランがあると、まあ、タイ中でするわけですけども、日本ではソンクランする人はいないんですね。やっぱりタイに来てするっていう感じですね。杉越の祭りも一番メインは杉越の食事をするんです。でこの杉越の食事っていうのは、神殿で捧げられた子羊ですね、1歳のオスの傷のない子羊、これを捧げたその肉を食べるということ、これが一番メインのこのセレモニーというか儀式なんですね。そこに苦菜と、そして種を入れないパンですね、イースト菌を使わない焼いたパンを食べる、これが杉越の食事のメニューであります。でそれをエルサレム神殿で捧げた子羊と共に食べるので、皆さんがエルサレムにこうやってくるわけです。イエス様は都に行きなさいと言われて、そしてそこに水瓶を運んでいる男に会うというわけです。当時水瓶というのは女性が運ぶものなんですね。ですから水瓶を運ぶ男っていうのは、目印としては よく分かりやすい、ちょっと変わってるなっていうすぐに気がつく、そういう目印であります。14節と14節15節一緒に3はい。そしてその人が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする、私の客間はどこかと先生が言っておられると言いなさい。するとその主人が言って、席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれます。そこで私たちのために用意をしなさい。まあ、イエス様は確信を持ってここで語っていくわけですね。水亀の男についていくなら、その人の家の主人がですね、すでにイエス様たちのために食事の用意をしているよということですね。この席が整って用意のできた2階の広間っていうのは、まあ、絨毯が敷かれてテーブルがあり、そしてお皿とかそういう食器類もすでに用意されている状態だということですね。そういうところがありますっていうことをイエス様は具体的に告げるわけです。それでは16節3はい。弟子たちが出かけて行って都に入ると、まさしくイエスの言われた通りであった。それで彼らはそこで杉越の食事をした、ごめんなさい、食事の用意をしたですね。はい、今日ここから最初に覚えたいことはこの16節の御言葉であります。今日皆さんに神様が伝えたいと思っていることの一つ目ですね。それは御言葉に従うということの大切さを今日聖書は教えています。弟子たちは神様、イエス様が言われた言葉に従って16節出かけて行って都に入ると、まさしくイエスの言われた通りであったっていうことを体験したんですね。皆さんの聖書にもそう書いてますね。神様の言葉、現代の私たちで言うならこの聖書の言葉ですね。この聖書の言葉は真実です。今日の聖書に書いてあるように、イエスが言われた通りであったと書いてあるように、聖書に書かれている通りであったということを私たちは経験してきましたし、これからも経験します。私たちの30年40年の人生ではなく、歴史がそれを証明しています。聖書に書かれていることは必ず起こりますし、これまでも起こってきたわけです。真実です。聖書に書かれていることは真実でその通りです。しかしそれは私たちがこの言葉を信じて従わない限り本当には知ることはできないということです。それが今日の聖書の箇所で私たちに主が語っておられる第一のメッセージです。弟子たちはイエス様に都に入りなさいって言われたんですね。都に入らなかったらどうなってたんですか？イエス様が言われた通りであったということは経験できなかったわけです。もちろん弟子がイエス様の言葉に従おうが従おうまいが、都に入ってなくてもイエス様が言われた通りそこには水瓶を運ぶ男が通りかかり、その人の家の主人の家には2階の広間がすでに用意してあるという真実は変わらないんです。神様の言葉の真実、イエス様が言われた言葉の真実は変わらないですね。でも都に弟子たちが入らない限りそれを知ることはできないんですよね。事実は変わらないんです。でも御言葉に従う者だけが、ああイエス様が言われた通りだったということを経験していくわけです。いいですか？今日聖書は都に入りなさいって弟子たちに言ったんです。都に入りなさい、この言葉に従って一歩前に踏み出さない限り、都の外にいて都からベタニアから都を眺めているだけで、イエス様が言われていることは真実なんだなと口先では思い、頭の知識では分かっていても、実際に都に前に一歩踏み出して
入らない限り神の言葉が本当にそうだということは決してわからないということです。言ってることわかりますか？今日の聖書の箇所はそう教えているということです。聖書の言葉はですね、もう何回もここで言いましたけども、知識のためにあるのではなくて、それを実際に行動するために書かれているんです。私たちにそういうものだって、もちろん知識の面もあるかもしれないですけど、大部分は実際にそのように生きようと実行することを意識して聖書の言葉は語られているんだということです。御言葉に従わない限り神の言葉が本当であるということはわからないということです。何回かここでも言ったことがあるかもしれませんが、私が大学を卒業してですね、就職して名古屋に行く時ですね、当時千葉に住んでたんですけども、その赴任で名古屋に行く時に、私の恩師がですねアドバイスしてくれたんですね。渡郎くん、これからね、君は社会人になってその会社にね勤めるわけだけども、ぜひ聖書の言葉にね立って生きてくださいって言われたんです。で、社会のこの世の価値観の中で聖書に立って生きるときね、渡郎くん必ず葛藤がありますよって言ってくれたんです。葛藤が生じますよって、まずその葛藤を感じてくださいって。もしそこで何の葛藤も感じないようであるならば、それは問題だって。そしてその社会の価値観、この世の価値観の中で聖書の価値観、聖書の言葉に立って生きるときにですね、この弟子たちが経験したようにイエスの言われた通りであったという経験をぜひ体験してほしいって言われたんですね。御言葉が本当に真実だっていうこと、この世の中で教会の中だけで通用するルールではなくて、この世で世界で通用する言葉なんだということをぜひ味わってください、体験してくださいって言われたんですね。私のサラリーマンの人生、10年間会社勤めしたその目標っていうのは、それが目標でしたね。葛藤があるんですよ、私たちは。この世で聖書の価値観で生きるんですから、当然なんです。聖書の価値観で生きていない人の中で、私たちは聖書の価値観で生きているわけです。神なんかいないと言っている人たちの中で、神はおられるという価値観に立って生きるから、必ず葛藤が生じます。死んだらもう何もなくなるという世界の中で、私たちは死んだ後裁きがあるという価値観の中で生きるんです。だから葛藤があるんです。汝の敵を愛せよという価値観で私たちが生きるから、やられたらやり返すという世界で葛藤があるんです。当然なんです。その葛藤の中で私たちは一歩前に踏み出して、この弟子たちのように身横に入るときに、神の言葉に従ってほんまかなと思うときももちろんありますけども、でも従って一歩前に踏み出すときに、イエスの言われた通りであったという聖書の言葉の真実を私たちは体験するんです。この体験が私たちを本当に生きた信仰へと導いていくわけです。頭の知識であるならば、その信仰は成長しません。しかし御言葉に従って葛藤の中で、時には大きな攻撃を受けることがあるかもしれないし、時には大きな損失を招くことがあるかもしれないです。でも御言葉に従うべきじゃなかった、御言葉なんか従わない方が良かったと思う経験をするかもしれない、でも御言葉に従う時に、神の言葉、聖書に書かれているこの言葉、ただの文字ではなくて、ああここに書いてあることは本当なんだなということを私たちは味わい知っていくわけです。そして神が本当に生きていること、神が本当に私のことを愛していること、神が本当に生きて
働かれる神であることを私たちは体験するんです。そのためには一歩前に踏み出すということ、御言葉に従うということが絶対に必要だということを今日ぜひ覚えていただきたいと思います。それでは2番目に移ります。17節からちょっと長いですが21節最後までご一緒にお読みしましょう。ちょっとそれぞれの訳で少し訳が違うところがありますが、気になさらずにそれぞれの聖書の言葉で、お読みしましょう。17節からですね。はい。夕方になってイエスは十二弟子と一緒にそこに来られた。そして皆が席について食事をしている時、イエスは言われた。誠にあなた方に告げます、あなた方のうちの一人で私と一緒にしている者が私を裏切ります。弟子たちは悲しくなって、まさか私ではないでしょうとイエスに言い出した。イエスは言われた。この十二人の中の一人で私と一緒に鉢に浸しているものです。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は災いです。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。第2版と第3版少しね違いますけども、一緒に味わっていきたいと思いますね。夕方になってイエスは十二弟子と一緒にそこに来られた。そこっていうのは二人が弟子ですね。ペテロとヨハネだっていうふうにルカの福音書に書いてますけども、この二人の弟子が先に行って準備をしていた広間、最後の晩餐のあのステージですね。あそこにイエス様たちもやってくるわけです。そしてみんなが席について食事をしているとき、最初に言ったようにそれは種なしパンですね。イースト菌を入れないクラッカーのようなそんな形していたのではないかと言われてますけども、そういうパンとそして苦菜ですね。苦い野菜と書いて苦菜ですね。どういうものかちょっと私もわかりませんけども、それとそして神殿で捧げられた子羊の肉ですね。もちろんお腹いっぱい食べるものではないと思いますけども、それを彼らが食していたわけです。その時イエス様が突然衝撃的なですね告白をするわけです。18節、誠にあなた方に告げます、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切りますっていうんですね。私と一緒に食事をしているものというこの言葉はですね、詩編の41編に記されている御言葉の引用であります。これは最も親しい友という意味ですね。最も親しい友達が私を裏切りますとイエス様はここで言われているわけです。すると19節、弟子たちは悲しくなって、まさか私ではないでしょうと変わる変わるイエスに言い出したわけです。皆さんこんな風にイエス様に言われたらどんな反応するでしょうか。この弟子たちのような反応をされるでしょうか。ここでまずちょっと押さえておきたいことはですね、弟子たちは少なくともこの時点においては誰がイエスを裏切るかっていうのはさっぱり見当がついていなかったっていうことですね。まず自分を疑ったっていうことです。まさか私ではないですねっていうことでちょっと自分を彼らは疑っているわけです。ですからユダが裏切るっていうことは彼らはこれっぽっちもここでは知らなかった、想像できなかったっていうことを19節は私たちに教えています。そして20節、イエスは言われた。この12人の中の一人で私と一緒に鉢に浸しているものです。この鉢っていうのはですね、お皿というふうにも訳すことができるんですけども、ソースのようなもの、あるいはスープのようなものですね。そういった液体が入っている鉢でですね、そこにパンをこう浸してこう食べるものが入ってたそうです。そしてそれは 1人13人12弟子とイエス様を入れて13人で一緒に食事してるわけですけども、1人に1つずつ与えられているわけではなくて、みんなで共用するお皿小鉢だったんです。私たち日本人もそうですね、私日本人というかちょっと例が違います、スイスのチーズフォンデュとかもそうですね、パンをみんなで一人に一つずつあるわけじゃなくて、同じ一つの鉢にみんなでこうつけて食べるような感じですね。日本で言うと何でしょうね、ちょっとしゃぶしゃぶもそうですね、しゃぶしゃぶもそうです、まあ、とにかく何かにつけて食べる、そのつける鉢は共用だったわけです。つまり20節のイエス様のこの言葉、まさか私ではないでしょうというイエス弟子たちの心配にイエス様が答えられた、この12人の中の1人で私と一緒に鉢に浸しているものですというこのイエス様の言葉、これは全然限定してないということです。みんながこの鉢を使っていたので、こういうこのイエス様の答えでは一体誰がイエス様を裏切るのかっていうのは分からなかったっていうことですね。もちろん18節のあなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切りますというこの表現も、誰がイエスを裏切るのかは分からないわけです。みんな12人全員イエス様と一緒に食事をしているわけですから、みんな自分たちはイエス様と親しい関係にあると思っているわけですからね。さて今日ここで第2に考えたいこと、皆さんと一緒に考えたいことがあります。それはいいですか、イエス様はどうしてこの時ですね、私を裏切るのはユダだっていうふうに言わなかったのかっていうことです。皆さん疑問に思いませんか。イエス様知らなかったわけではないんですよ。イエス様はこの2日前にイスカリオテのユダがお金でイエスを売ったっていうことを神様ですからもちろん知っていました。だからここでそのことを言い出すわけですよね。全然気づいてない、欺かれているわけではないわけです。あ、ユダが私を売ったなっていうことはイエス様は知ってました。でもじゃあなんでここでイエス様はユダが裏切るよっていうふうにはっきり言わなかったのかということです。この12人の弟子たちみんなに可能性があるような言い方でこの裏切りをイエス様は発表されたのか、皆さんどうしてだと思いますか。それはユダに対する配慮ですね。皆さんも分かる感覚ではないかと思います。もしこの時ユダが裏切りますって言ったらですね、ユダはもうこの場にはいることはできなくなりますよね。もし皆さんがユダの立場であったなら、イエス様にこのみんながいる面前で裏切るのはユダですと告発されたら、ユダはこの場にいることはできなくなりますね。場合によっては弟子たちからひどい目に遭う可能性もあるわけですよね。そうならないようにイエス様はここでユダを守られたんです。ユダが攻撃されないように、ユダがいたたまれなくならないように、ここでイエス様は配慮を持ってこのユダだっていうふうに言わずに、遠回しに裏切り者がいるというふうに言ったわけですね。ではもう一つ疑問が湧いてきます。じゃあイエス様はユダにそんなに配慮するんだったらですね、なんでこの裏切り者が出るっていうようなことをわざわざ言うのかっていうことです。皆さんどう思われますか。なんでユダのことを守って配慮しようと思っているのに、でも裏切り者がこの中にいますという重大な衝撃的な発表をここでイエス様はされるのか。21節もう一度ご一緒に読みましょう。3、はい、確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るようなものは人間は災いです。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。第2版では災いという言葉は呪いっていうふうにね、 書いて、ま、訳されています。なんでイエス様がこんなことをわざわざ言ったのかということです。ユダを告発するためでないとしたら、どうしてイエス様はこの裏切りについてみんなにこういうふうに話されたのか。それはユダにですね、悔い改めのチャンスを与えたかったからですね。悔い改めのチャンスを与えたかった、最後のチャンスをユダにここでイエス様は与えたかったから、このことを話したわけです。わかりますか？12人みんながいるところで、みんなにはわからないように、ただ唯一一人の人には分かるようにイエス様は言ってるんです。その分かる人とはイエス様を裏切った人ですね。イエス様を裏切った張本人だけに分かるように、イエス様はここで裏切り者が出る、そのような人間は災いだっていうふうに語っているわけです。よろしいですか？イエス様のユダに対する配慮と同時に、何とかしてユダよ、その罪を捨てなさい、私に立ち返りなさいという気持ちを込めて、ユダだけに分かる方法でイエス様はここで語っているわけです。つまりイエス様は12人に語っているわけではないんです。ユダに語っているんです。この18節20節21節の御言葉はイエス様の本心としては他の11人ではなくてユダ一人に向けて語りかけているわけです。それを他の人には分からないように語っているわけですね。21節のさっきから言っています災いですと訳されている言葉、皆さんの聖書では呪いというふうに訳されているこの言葉、この言葉はですね、本来訳すことのできない言葉なんですね。日本語で言うならば、あーというような言葉なんです。もう彼のことを思うと胸が張り裂けそうになる、そういう気持ちを表す言葉なんです。いいですか？つまりイエス様はユダが憎くて腹が立っていてこの言葉を言ったのではないということです。イエス様は腹渡が引き裂かれるぐらいの悲しみをここで覚えて、ユダよ、お前はなんとひどいことをしようとしているのか、なんと悪い方向に向かっていくのか、そしてその行き先はなんとひどい地獄であるのか、そこから立ち返りなさいという気持ちを込めて、この災いだまたは呪いですという言葉を語っているわけです。皆さんはこの21節をどんな気持ちで読まれたでしょうか？今日ここから私たちが覚えたいこと、それはイエス様は、いいですか、イエス様は今日ここにいる私たち一人一人に向けてもこの悔い改めを呼びかけているということです。イエス様は名指しで、あなたはこの罪を悔い改めなさいとは呼びかけていません。ここにいるみんなが人には分からないように、その人のうちで罪を悔い改めるようにとイエス様は語りかけています。あなたしか分からない罪というのがありますね。他の人にはこれだけは言うことができない、そういう罪を私たちは隠し持っています。持ってない人がいるかもしれないです。その人はこの説教は関係ないと思って聞いてください。持ってる人だけに私は語っています。この罪だけは私は墓場まで持っていきたいと思っている人に、今日神様は私の口を通して語っています。その罪を悔い改めなさい、みんなにわからないうちに、 明らかになる前にあなたはそれを捨てなくてはならないと、イエス様は配慮を持って愛を持って語りかけています。ぜひこの御言葉はユダに語られた、この言葉は私に語られているなと感じられる方は、ぜひこの礼拝の後ですね、主の前に悔い改めの祈りを捧げ、また生き方を変えて、変える勇気と決断をねしていただきたいと思います。最後3つ目に移ります。今日最後に覚えたいことは、今日の聖書の箇所からですね、イエス様とはどういうお方かということを3つのポイントで覚えたいと思います。まず第一に、今日の聖書の箇所でイエス・キリストはどういうお方かと聖書が教えているか、それはイエス・キリストっていうのはですね、悲しむ方だということですね。イエス・キリストというのは悲しみの人だったということです。ここでイエス様は2回ですね、18節でも私と一緒にという言葉、そして20節でも私と一緒にという言葉を使ってますね。つまりユダっていうのは私と一緒にいるものということです。これまで3年間一緒に苦楽を共にして歩んできた旅の仲間であり、そして宣教してきた道路者ですね。私と一緒に食事をし、私と一緒に鉢に浸しているものと、イエス様はユダに分かるようにユダの心に語りかけています。その心は悲しみですね。私たちが知っているこの聖書の神様、それは感情のない神様ではないということです。悲しみの神様、悲しむ神様であるということです。イスラム教や仏教や他の宗教の神様が、私どういう神様か知りませんけども、聖書の神様は悲しむ神だということですね。第2に、聖書が今日教えているイエス・キリストとはどういうお方か、それはユダのこの裏切りを止めない方だということです。そのことを今日の聖書の箇所は教えています。さっきも言ったみたいに、イエス様はユダが裏切るっていうことは知ってたんですね。知ってたんです。ですからこの時点でこのユダの裏切りを阻もうと思えば、いくらだって阻むことはできたわけですよね。イエス様のその力を持ってすれば、ユダの裏切りを止めようと思えばいくらでも止めることはできました。神様ですから、ユダの心を変えることもできる方ですね。ユダが悔い改めに導かれるように、ユダにですね、こうやって遠回しに語りかけるだけじゃなくて、直接ユダの心に働きかけてですね、そのやっぱりイエス様を裏切るのやめようっていうふうにコロンとこう変えることだってできる方なんです。でもしない神なんです。これが聖書の神様です。よろしいですか。聖書の神様は悪を止めない神様です。不正を止めない神様です。私たちが罪を犯すのを止めない神だということを今日は私たちに教えているわけです。ヒットラーがユダヤ人を大量に虐殺するのを神様は止めない神様なんです。ボンヘッファーという人は止めに走りましたけどね、ヒットラーを。しかし神様は止めないんです。私たちが嘘をつくのを神様は止めません。私たちが姦淫の罪を犯すのを神様は止めません。私たちが人を殺すのを神様は止めません。歴史を見るなら明らかですね。私たちの人生を振り返るならそれは明らかですね。それなぜならば、私たちの意思を神様というのは尊重しているからです。アダムとエバが神を裏切ることを神様は知っていました。それを止めることもできました。でも止めなかったのはなぜか、 アダムとエヴァ、すなわち自分の形に似せて作られた一つの人格として人間を尊重しているからです。その人の意思で罪を捨てることを神様は願うんです。自分の力で、神の力でその人が罪を捨てることを神は願わないんです。その人の意思で、あなたの意思でこのことをやめよう、神様に帰ろうとすることを願う神様ですね。放蕩息子の例えもそうですね。相続財産を先にもらってですね、その旅立っていくその息子を父親は止めなかったですね。本当は残ってて欲しかった、自分の元にいて欲しかった、でも町に出て行きたい、一旗あげたい、こんな田舎暮らしは嫌だ、もっと贅沢三昧、遊びたいというこの若者のこの間違った心を神様は間違ってると知ってはいたけども、止めないんです。その父親は悲しむんです。悲しむんですけども止めないんですね。それが神様です。その子が豚の世話をしている時に我に返って立ち返ってくるのをひたすら待つ神様です。強引に私たちを悔い改めさせる神ではないということです。私たちが罪を犯すのを止める神ではないということです。悲しみを持って待つ神様、それが今日の箇所から教えられる神様ですね。最後3つ目にですね、この今日の聖書の箇所から分かる神様、イエス・キリストとはどういうお方かということですけども、さっきも言ったみたいに神様というのはね、悪を止めないんですね。このユダが裏切ることを裏切るままに任せる、ユダの自由意志を尊重します。ユダが自分の意志でですね、罪を悔い改め、もちろん語りかけはしますけれども、やめなさい、帰ってきなさいと語りかけはしますけど、最終的な判断は私たち一人一人に委ねるわけです。しかしここで、そしてイエス様のこの期待は裏切られですね、ユダはこの後ですね、今日ルカの福音書には書かれていませんけども、最後までキリストを裏切って最後は自殺して死んでいくわけですね。神のこの訴えにユダは最後まで答えなかったんです。彼のそれは自由意志ですね。彼のその意志で神を最後まで退けたわけです。それは私たち一人一人に委ねられている責任でもありますね。そしてイエス・キリストはユダの裏切りによって十字架にかけられ、そこで殺されていくわけです。これが一つの真理の一面ですね。いいですか。そしてその一面で終わりではないということです。何事もそうですけど、表とですね、裏があるんです。表の一面はですね、歴史的な私たちが見るその事実としての一面は、イエス・キリストはユダに裏切られて、ユダを止めることができずに失敗して十字架にかかって殺されてしまったというのが一面ですね。これ事実です。これ真理ですね。しかしその裏面があるわけです。その裏面は何か、ご一緒に最後の箇所ですけど、ペテロの手紙の第1の2章を一緒に見たいと思います。新約聖書の455ページ、新約聖書もう随分後ろになります。新約聖書の黙示録の少し前になりますね。ペテロの手紙第1の2章22節、新約聖書の455ページ、第2版の聖書の方は417ページから418ページになります。第1ペテロ2章の22節から24節をご一緒にこれも声に出して読みたいと思います。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、 正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。これが聖書が語っているもう一面裏面の真理です。イエス・キリストは敗北した、神様は失敗したと解釈する歴史家もいます。キリストは全人類を救うのに失敗したんだと考える人もいます。ユダを信じたために失敗してしまった、そして殺されてしまったという考える人もいます。これは半分は当たってますね。事実です。しかし神様というのはもう一面その裏があるんです。その裏がこの時ペテロがずっとイエス様のそばにいて見てきたペテロが後に書いているこの言葉です。24節、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それはって書いてますね。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためですということです。なぜイエス様はユダの裏切りを知っていて止めなかったのかの答えがここにあります。なぜイエスキリストはユダが裏切ると分かっていてそれを止めなかったのか。それは私たちですね。私たちのこの中には全人類が入ってきます。ここにいる一人一人が入ってきます。私の名前がここに入ってきます。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためであるということです。イエス・キリストがなぜユダの裏切りを止めなかったのか。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。神様はなぜ悪を止められないのか。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためですね。イエス様はなぜ十字架から降りなかったのか。この後出てきますね。十字架、もし本当に神様なら十字架から降りてみろって言われるわけですね。なぜ降りなかったのか。なぜなされるがままだったのか。なぜ悪を悪として放置したのか。なぜ不当な苦しみを甘んじてここで受けられたのか。それは私たちが救われるためです。私たちが罪を離れて義のために生きるためです。今日神様は私たち一人一人にこのことを語っています。あなたはこのことを自分のこととしてイエス様を信じるでしょうか。最後に適用としてお話しして終わります。神様は私たちの祈りや願いを聞いてくださらないと感じる時がありますね。クリスチャンの生活をしているとあります。私たちが不当な苦しみにあっているのにかかわらず助けてくださらない時があります。さっきも言った第二次世界大戦の時のドイツにいたユダヤ人たちはそうですよね。あの人たちは必死で神様に祈ったことだと思います。助けてください。自分たちは何も悪くことしてないのに殺されそうです。神様助けてください。収容所の中で彼らは祈りながらガス室に送られて死んでいきましたね。江戸時代のキリシタンもそうですね。遠藤周作という人が沈黙という小説書いていますね。神様は沈黙する方だっていう、そういう意味の小説ですね。江戸時代、その神様に祈っても祈っても神様は助けてくれない、神様は私の祈りに沈黙される方だという遠藤さんのですね、その思いがその小説に込められているわけです。 私たちも似たようなことをこの人生で経験するわけです。もちろん祈りが聞かれた、ハレルヤという時もあるんですけども、そうでない時もあるわけです。それはヨブ記に出てくるヨブもそうですし、エレミアもそうです。イエス・キリストがそうです。そしてステパノがそうです。悪いことは何もしていないのに殺されていきます。初代教会のほとんどのこのクリスチャンの指導者たちは皆殉教にあっていきました。それはなぜか、それも今日の聖書の箇所から適応として言うことができます。それはそこでですね、神様が介入されて悪に勝利することよりも、そこで悪に敗北することの方がより素晴らしいことを神様はそこでなそうとしているからです。その時は私たち分かりません。ただの惨敗、ああ神様はいなかったかもと思って死んでいくことになるかもしれない。絶望の淵に私たちは追いやられるかもしれない。ああこんなことなら神様なんか信じなかった方が良かったと思うようなことが起こるかもしれない。しかしその時は分からないし、もしくは死んでしまうかもしれない。しかしそこに神様のもっと素晴らしい計画もあるんだということを今日私たち覚えたいんですね。私たちはこの世で神様を信じていれば必ずこの世的な勝利を得るわけではないということです。主に従うがゆえに滅ぼされることもあるかもしれない。主に従うがゆえに教会が解散させられることだってあるかもしれない。主に従うゆえにですね、家族と離れなくてはならない、女性さんたちそうですね、主に従うがゆえに自分たちの住む国を失うことだってあるんですよね。しかしそれはただの敗北ではないんです。表から見るならばそれはただの敗北者ですね、惨めです。しかし裏面があるんです。そこには何らかの神の意図があって、そこでその悪が、不正が覆されること以上に神様が なそうとしている何か素晴らしいご計画があるんです。それを象徴しているのが十字架ですね。人生で最悪の出来事、罪のない神の子が最も忌まわしい十字架にかけられて死ぬということを通して、神様は全ての人の罪を許すという最も素晴らしいことのために、その最悪の悪を用いたように、私たちもまた苦しみや悪に敗北するようなことがあるかもしれないですけども、主はそれをももっと素晴らしいことのために用いるお方であるということを今日私たち覚えたいんですね。一言お祈りしましょう。天のお父様、今日も愛する兄弟姉妹とともにあなたの御言葉を味わうことができてありがとうございます。イエス様が最後の晩餐でこのユダに裏切られていく、その思い、何食わぬ顔をして皆と同じようにイエス様と一緒に団らんし食事をする、その時イエス様、あなたは一体どんな思いでその食事をされていたことでしょうか。主よ、私たちも理解ができないこと、なぜこんな悪がはびこり、悪が勝利するのかと思うようなことを直面することがあります。しかしそこには私たちが思いもつかないような何か素晴らしいあなたのご計画があることを思います。愛は多くの罪を覆うとあるように、主よ、あなたの愛は私たちの罪を覆い、十字架の愛は私たちの罪を覆ってくださったように、私たちもまた悪に対して悪で報いず、愛を持って応えていくことができるように、裏切られても信頼することができるように、また罵られても愛することができるように、 ができるように、許すことができるように、与えることができるように、平和をもたらすことができるように、信じることを促していくことをしていくことができるように、私たち一人一人を助け導いてください。特に今大きな苦しみ困難の中にある置かれている方々の上に、主の慰めと励ましを与えてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。